はい、皆さんこんにちは。ライズプラン武田と申します。本日は2024年3月24日日曜日ということでお送りしていきましょう。この番組は建設業界をワクワクする業界へ、現場ラボの提供でお送りさせていただきます。ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。いつもお聞きいただきまして本当にありがとうございます。ちょっとね、運転中なのでガタガタとざわざわ音がすると思いますが、その辺はご了承いただきたいというふうに思っております。先日ですね、株式会社ライズという、その YouTube チャンネルがあるんですけども、施工管チャンネルですね、施工管理チャンネルというものがあるんですが、そちらにですね、とあるマリコンのゆかさんという方が、出演されておりまして、コラボ企画というか、出演されてたって感じですかね。その人自体がインフルエンサーではあるわけではないですし、チャンネルがあるわけじゃないんで、多分、出演していただいたらいいと思うんですけど、まあ、そんなことこだわってもしょうがないんだけど、その方がですね、建設業のなんかここ変だよっていうところについての発信をしてたんですけど、すごくですね素直で、思っているそのなんていうのかな、感覚がなんていうんでしょうか、そうだよねっていう風な、なんかこう初心に帰るようなそんな内容だったんですが、建設業界のここが変だよねと、なんかこういう風になってませんか、自分の給料なんでこんな高いんですかみたいな、職人さんにもっと上げようぜみたいな、そういうなんていうのかな、若いからこそ、感じる疑問点、そういうその鋭い感覚からの視点ってすごいなっていう風に非常に感じたところでございます。やっぱり業界に入ってきて、で、時間が経っていって、僕の場合は特に施工管理自体を、引退して、でその後発信するっていうことだとか伝えるっていうことに専念していくと、やっぱり業界にもすれていくといいますか、内部の方の情報から、内部からどうしても見てしまうという癖がついていくんですが、でもそういう風に入ってまだね4年ぐらいしか経っていない人たちの感覚っていうのは、変なものは変だし、正しいものは正しいってまだまだちゃんと言える、その変な先入観がない状態でその感覚を話すことができるというものすごく貴重な情報源なんだというふうに思うんです。その感覚を大人目線でいくと、いやいやお前はまだまだ分かってないからそんなことが言えるんだって思うのかもしれませんが、でも一方若者から見てそういうふうに感じられるという、そういうね、新鮮なって言ったらあれだな、なんて言えばいいんでしょうか、ピュアな、そのまっすぐな目で見たときにそれは変だよねって思うことっていうのは、世の中でいうとこのやっぱ変なことなんだというふうに思うんです。その感覚を車に構えて、いいかお前はまだ分かってないんだっていうふうに捉えるのか、その意見を実直に、受け取った上で、自分はどう行動するのかっていうことを考えるのか、これ大きく差が出てくるなっていうふうに非常に思いました。ちょっと見てみていただきたいなというふうに思うんですけど、何を隠そうこのゆかさんという人、その結構前ですね、インスタグラム自体に僕の方に DM をくれた方で、一度ですね Zoom で面談したことがあるんですよ。でその時は、僕がデジタル化っていうのは、デジタルをすることが目的じゃなくてデータ化することが大事なんだっていう、僕の YouTube 発信に対して確かにその通りだと気づかされましたっていう、そんなことでですね僕にメールをくれて、一緒にお話をさせていただいたんですけど、すごくね素直な方っていうふうに、僕は感じましたし、建設業界を、好きなんだなっていうふうに感じた、なんか非常に良い、シンパシーが感じられた人なんですけども、そういうふうにね、いろんなところで、そういうなんていうのかな、面白い、そういう観点建設業界にはないよねっていう新しい感覚、新しい風っていうのはねどんどん吹かせていただきたいですし、それによって一つのね、なんていうのかな、何かのきっかけに、皆さんが考えるきっかけだとか業界が動き出すきっかけだとかになるには十分、大きな声になっていく可能性もありますので、ぜひねちょっと一度見てみていただきたいなというふうに思っております。それに応じてじゃないね、それにどう感じたのかっていうところもねぜひシェアしていただければなというふうに思っております。はい、ということで本日もスタートしていきますが、皆さん準備の方はよろしいでしょうか。それでは今日も立ち入り禁止の向こう側へ行ってみましょう。 はい、皆さんこんにちは。ライズプラン武田と申します。建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり、現場ラボというサイトでは若手の育成、働き方改革のサポートをしたりしております。ということで本日もスタートしていきますが、日曜日は、自分で稼ぐをテーマに、自分で、稼げるようになるためにはどういうふうにしていったらいいのか、どう考えていったらいいのか、その辺についてお話をさせていただいております。ということで本日のテーマはですね、情報発信をするときに大切なことということでお話をさせていただきたいというふうに思っております。まあ相も変わらず運転中に発信しておりますので、多少の雑音につきましてはご容赦いただきたいなというふうに思っております。で、情報発信、一人で何か稼いでいく、自分で商品だとか何か作り出して、でそれを売っていきましょうと話になった時に、やっぱり情報発信というのは欠かせないよねっていうところはおそらくですね、誰もが、分かっていることだというふうに思いますし、少しね、もしも分かってなかったとしても、少しその独学でこう副業とかね、起業とかって話を調べていくと、やっぱり情報発信は大切だよねっていうところって出てくると思うんです。でその時の、気をつけるべきポイントをしっかりとお話しさせていただきたいというふうに思いますので、ぜひね参考にしていただきまして頑張っていただきたいなというふうに思うんですよ。で、まずはですね、この今回僕が言っている情報発信とは何かというと、主に SNS での発信のことを指します。まあX、旧 Twitter ですよね、もしくは Instagram だったり YouTube だったり TikTok だったり、いろんな媒体でね、SNS というものは存在しておりまして、でそれを使って、自分がどういう人間なのかっていうのをしっかりとみんなに知ってもらわない限り、知らないものは買えないですからね、だから結局は知ってもらう必要性があるということになります。でこれを、いろんなこう情報を発信していって、自分がここにいるんだということを知らしめる作業っていうのは非常に大切なことではあるんです。ただポイントを見逃してしまいます と、せっかく、発信していても誰の目にも届かないということになってしまいかねないんですよ。だからですね、しっかりとこの辺のポイントを踏まえた上で進めていただきたいなというふうに感じております。じゃあ、ポイントをお話しさせていただきましょう。大きく、分かっておかなければいけないポイントというのは、大きく2つありまして、でそこから指し示す皆さんの行動ということで、そういう順番で、進めていきますが、まずはポイントその1、SNS はすぐに埋もれてしまう情報であるという、そこを理解しなければいけません。1日に SNS に投稿される、件数って何億だか何十億だか忘れましたけど、とてつもない量の情報が、SNS にですね、どんどん、注ぎ込まれているような状況になっていきます。そして、リアルタイム性っていうのがね、非常に大切なものがこの SNS なので、自分がね何かしらつぶやいたことが、世界に届くような状態になるっていうことは、それと全く同じことをしている人が山のようにいるわけで、その中ですんげー古い情報をそこに出してくるわけがないですよね。どんどん新しくて、かつ、皆さんの関心があるようなものが前線に立っていくような格好になるわけですよ。つまり SNS の大きな特徴としましては、残っていく情報という考え方ではなく、埋もれていく情報なんだっていうことを理解すること、これがまずは一つ目のポイントとして大切なことなんだというふうに思っていただきたいなというふうに思います。だってそうじゃないと、なんていうの、どんどん残っていったら重要なものだけが一番上に上がってきてずっと居座る格好になるじゃないですか。でも、SNS 見てたらどんどん新しい情報が出てきますよね。それってつまりは、新鮮な情報だとか、新鮮な、話題性のあるものだとか、ホットなものだとかっていうことが、前に出てくるわけですよ。つまりは古くて、そして、何気なく喋ったような一言っていうのは、基本的には後ろへ追いやられて、いつしか、消えてなくなってしまうわけではないんですけど、もう消えてなくなってしまうぐらいの、ささやかなものにしかならないってことです。だから、その意識をしっかり持たなければいけないという話でございます。でもう一つのポイントをお話ししましょう。ポイント2つ目になりますが、そのポイント2つ目は何かと言いますと、その人はいつ買うかわからないっていうそこも分かっていただきたいと思います。皆さん、ラーメンを食べたいなって思うのっていつですか？それ明確に言えますかね？例えば、毎週月曜日にはラーメンが食べたくなるとか、それ まあ、もしもねそういう風なルーティーンで動いているという話なんであれば、皆さんと友達はどうでしょう、同僚の人はどうでしょうか、同じく、毎週月曜日にはラーメンが食べたくなるでしょうか。もしもそのルーティーンが間違ってないんであれば、ラーメン屋さんは月曜日しか稼働しないみたいなことになりますよね。でもそんなことないじゃないですか。つまり、人が、何か欲しいなとか何かを買いたいなって思うタイミングっていうのは個人個人それぞれバラバラで、それが一体いつ起こるものなのかっていうのはわからないって話です。僕でいうとこの新人スキルアップ研修を、打っているわけですが、その新人スキルアップ研修っていうものをうちもそろそろ研修とかやった方がいいかなって思うのって一体いつですかっていうのは絶対に読むことはできないっていうことなんです。まあ、それはそうですよね。人間なんて、どういうふうな考えで生きていくのか、いつ何を思いつくのかなんてことはわからないわけで、自分でもわからないものを、他人がわかるわけがないじゃないですか。ということで、この2つ、SNS というのは埋もれていく情報なんであるという点、それと人間が何かを欲しいと思う時っていうのはいつかわからないっていう点です。この2つを掛け合わせた時に、じゃあ皆さんがやるべき行動は何なのかっていうのが見えてくることになります。ではお話ししましょう。皆さんが情報発信、 SNS において情報発信をすることで時に、しっかりと心に留めておかなければいけないことは何なのか、それは継続すること。ここが一番のポイントということになっていきます。情報は埋もれていきます。だから常に新しい情報っていうのを流し続けていかなければ、すぐにですね、1日経ったら1日前の数億の投稿されたものの下敷きになっていく格好になりますんで、そんなね、長々と、まあ、今は割とこう昔のものまで、表示させられるっていうこともあるんですけども、それでも、まあ、言うても1ヶ月はそんなレベルですよその1ヶ月前の情報なんて調べようと思わない限り基本的にヒットすることはないというふうに理解していただきたいと思います。だからこそ、継続して話をしていくっていう、定期的に、更新をしていくっていう、定期更新という、定期発信という、そういうことっていうものをやらないと埋もれていき、探そうとしても探せない状態になってしまいかねないよという、そんな情報になっちゃうんだよっていうことを理解してください。だから定期配信はしっかりしてください。そして定期配信をしていく理由はもう一つありますよね。人間はいつ買いたいと思うかわからないんです。いつ買いたいというのが分かっていれば、そこめがけて一生懸命発信すればいいのかもしれませんが、だけど人間がそれを欲しいと思うタイミングだと分からないわけで、分からないんであれば何か調べようかなと思った時に、そこにヒットするような状態にしておかなければいけないんです。だけど情報って埋もれるでしょ。埋もれてしまったら、探したくても探せなくなるでしょ。探したい時に、いや新しい情報として、ああこうそうそうこれこれっていう風に思ってもらうためには、そのタイミングをバチッと合わせた情報がなきゃいけないんです。じゃあそのバチッと合わせた情報をタイミングよく出すためにはどうしたらいいのか、それはずっと出し続けとくっていう、それ以外の方法がないんですよ今のところねもちろん、その業界の動向みたいなのはあると思いますよ。例えば就職をするっていう風に考える人っていうのは何月ぐらいが多いのかっていう、そういう傾向みたいなものはあると思うんです。なんか例えば、鍋を食べたいと思うのはやっぱり冬が多いですよねみたいな傾向はあると思うんですが、でも何月何日までとそれを発信して、その特定することは不可能なんです。であれば、その情報発信というのは定期にずっと更新することにより、常に新しい情報を誰かが探そうと思ったその時に、たまたまその時に、探せる状態になければ、ヒットすることはないんです。1年前の情報はもう埋もれてなくなってるんで、その時に、皆さんの商品を検索しようと思ってもなかなかすっと見つかるわけではないですし、見つかったとしてそれが1年前の情報であれば、これはもうやってないんじゃないかなとか、これはちょっと古いなって話になってしまう可能性があるって。だから、常に話題をね更新していかなければいけないんだということを理解してください。はい、ということで、何か情報発信をするときの大きな大きなポイントということでお話をしてきたんですが、その情報発信というのは結局ですね、ちょっと一生懸命頑張って思いっきり、何かすごいことを発信して待つみたいな方法ではなくて、肩肘張らずに定期的に、PR すべく、 自分のことを知ってもらうべく、発信をし続けていく、そしてつなぎ止めていくっていうね、いつ何時探したとしても常に新しい情報があるという、その状態を作り続けることこそが SNS 発信において一番重要なことなんだよと。それをやっていくと自分の商品を見つけてもらいやすくなり、そして、自分のところにお客さんが来やすくなり、その後に、自分で稼げるというフィールドを作ることができるようになっていくんですが、そこに至るプロセスっていうのは毎日毎日地道な活動の上に成り立ってるんだということを理解していただければなというふうに思っております。まあ、見事ですよ本当に。僕が、昔やってた、間取りを作れとかね、設計図のセカンドオピニオン、ずっとね更新してた最中はちゃんとお客さん入ってきたんですけど、最近というかここ数年全く更新してないわけですよね。そしたらピタッとお客さんが止まるんです。全く来ない状態になるという。だから更新するっていうことは非常に大事ですし、最新の情報を常に置いて、調べる状態にするっていうのはすごく重要なことなんだよっていうことを理解していただければなというふうに思っております。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。日曜日はねこうやって自分で稼ぐをテーマに、少しずつ少しずつ情報を提供させていただきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければなというふうに思っております。はい、ということで本日の放送は以上にさせていただきます。また次回の放送でお会いいたしましょう。それでは全国の建設業の皆様、本日もご安全に。